どうもこんばんは、高橋ふむみでございます。いやもうだんだん暑くなってきましたけどね、番組、7月は暑いっすよ。もうね、僕の、独断と偏見で、本日すごいゲストの方を呼んでおります。ぜひですね、最後まで楽しんでいただければと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
はい、本日のゲスト、4月マンスリーゲストでございます。やっぱりね、高橋というと今の清志郎とは皆さん思ってないかもしれないですけど、まあ僕の師匠でございます。僕が音楽を始めたきっかけの、清志郎大先生、そして本日のゲストはその方にですね、もう側近的な存在で、ずっとある時期一緒にいらしてですね、今現在も清志郎さん普及活動をされていると言っても過言ではない、高橋ロックミーベイビーさんに来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にありがとうございます。
いや、とんでもないです。いやいや、
あの、全然すごくないんで。
いやもう本当ありがとうございます。
いやいや、ふみさんなんで、もうやっぱりね、いろいろ話できるなと思って。
そうですか、ありがとうございます。いや、僕も感無量です。やっぱりなかなかこういうお話する機会っていうのが、前ね、ちょっとあの別でちょっとお会いしたことは、一度お会いさせていただいてたんですけども、やっぱりこう面と向かってちゃんとお話を聞かないとダメだなと思い立ちましてですね、お呼び立てしました。
僕もあの、やっぱり、ちょっとその、ふみさんにね、はい、あの、すごく、あの、清志郎さんの音楽や、RC サクセションを聴いていただいてる方、で、すごいもうほら、スピリットに入ってるじゃないですか。
ありがとうございます。
で、そういう方とね、ちょっといろいろ深い話したいなと思って。
ありがとうございます。
嬉しいです。
ありがとうございます。それでね、ロックミーベビーさんに来ていただいたんでね、もう、さっきも言いましたけど、オープニングで、独断と偏見でですね、7月マンスリーは、ロックミーベビーさんと共にですね、もう今の清志郎、まあ、過去 RC サクセションを含む、タイマーズ含む、全部ですね、特集で2回お届けしたいと思います。
はい。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあね、ロックミーベビーさんと言いますと、もともとは、東芝 EMI の、
そうです。
宣伝を。
宣伝ですね。
ですよね。うん、清志郎さんの最初の出会いっていうのは僕は知ってるんですけども、ちょっと簡単にリスナーの方にご説明いただいてよろしいですか？
はい。僕はRC サクセションがまだ人気のない時に、まあ10代前半ぐらいですかね。時に、見まして。それで、すごいもう衝撃を受けて、それまではまあ洋楽をずっと聞いてたんですけども、でも、すごいなんて日本語で初めてのロック体験をして、それで、ぜひこの人に会ってみたいなと思って、それで、それまでね、ローリングストーンズやビートルズも聞いてたんですが、もちろんね、その後も聞いてましたけど、ジョン・レノンや、ね、ミック・ジャガーに会いたいとは思わなかったんですけども、今の清志郎には会いたいなと思って、それで追いかけまして、それで、東芝 EMI に、当時、清志郎さん担当やっていた近藤さんに、拾っていただいて、で、入って、で、担当することにができまして。
そうですよね。いや、これすごいですよね、でもね。
いやー、でも、なんか、ひたすらね、こう、会いたいなと思ったんですね。
あ、願いは叶うみたいな。
叶うみたいな。
おー。一番最初に、清志郎さんにお会いした時のことって覚えてらっしゃいますか？
あ、覚えてます、覚えてます。
どんな感じだったんですか？
いや、最初取材だったんですよ、いきなり。それで、ホテルニューオータニの、なんか取材ルームみたいな。だからまあ、多分スイートかなんかのとこだったと思うんですけども、ちょうどね、コブラの悩みの、要するに原発のアルバムで、発売禁止になって、その次のアルバムだったんで。
カバーズの後ですね。
カバーズの後です、で。その時の取材だったんですね。いやー、すごい緊張しましたね、やっぱり。
そうですか。
うん。ただ、会った時にはなんか、 京城さんの当時よく被ってた、
はい、
飛行機乗りのなんかほら耳当たり
みたいな、はいはいはいはい、
あれにねこういう丸いメガネをして、はい、それで、あのまあ、近藤さんに紹介してもらったんですよ、
はい、
これから現場の担当やる高橋ですと、
うん、
そしたらこう両手で握手をよろしくみたいな、
なるほど、
感じで、いやーなんかねちょっと覚えてるような覚えてないような全部飛んじゃいました。ええ、
そうですね、うん。それからのお付き合いになったんですもんね。
そうですね。
いやだからもうそこは僕はね実はもう京城さん、はい、まあ、RC 含めてライブはもうかなりの回数は見させて、
はいはいはい、
ご自身に実物に会ったことないんですよ。はい、こう面と向かってお会いしたことないんですよね。はい、だからもう前以前僕の番組出ていただいて、はい、僕の50歳の記念のライブにも出ていた、はい、三宅伸二さん。
三宅さん、はいはいはい。はい、
三宅伸二さんとお会いした時も、ね、まあちょっと何回か飲みにも一緒に行かせていただいたんですけども、はい、まあ三宅さんもまあ側近、はいはい、もう高橋さんと一緒で側近みたいな。
いやいやいや、もう三宅さんの方が全然。
あ、うん、それでもう清城さんのいろんなお話を聞かせてもらって、はい、なのでもう、まるで、本当はもう会ってんじゃないかくらい、錯覚するくらいいろいろ教えていただいたんで、
いや
今日はもうロックミーベビーさんにもそういう、
いやいやいや。ただね、その、ニューオータニでお会いする前に、取材の前に、実はね、思い出してたら、その前に会ってるんですよ。
あ、そうなんですか？
うん、それは、カバーズの後に、
はい、
今日これあんま話してない話なんで、
すごい。
そう、カバーズの後に、
はい、
ね、コブラの悩みってアルバム、
はい、
さっき、
はい、さ
っき、
はい、はい。
要するにその中に、I shall be released っていう、
はいはいはい、
ね、バンド、
バンド、まあ、
バンドとか、
ボブ・ディラン。
そうですね、
はい。
で、それを日本語でやってる中で、はい、まあ、日がまた昇るだろう。
はい、
東の芝にもっていう。
はい、
まあ、東芝ですよね。
そうです
ね。東芝家前が、まあ、発売禁止にしたんで、はい、で、まあ、日がまた昇るだろう、はい、東の芝にもと、
はい。
で、それが東の芝じゃ出せるか出せないかみたいな話になった時あったんですよ。
はいはいはい、
それでね、大揉めになって。
そうなんですか。
その時点で11月だったんですよ。
はい。
そんなのに大揉めになって、それで近藤さんが、
はい。
もう出せないみたいな話になったんですよ。事務所の方とも。
はいはい。
で、レコード会社の、当時の東芝 AMI の会議室だったんですよ。はい。決裂になりそうになったら近藤さんが、
はい。
自分が清さんと話させてくれと。
はい。
いうので、
はい。
近藤さんがいいんだ、近藤くんがいいんだったらいいよと。
はい。
いうので、近藤さんと、当時のディレクターの熊谷さんと、はい、それと当時の、事務所の、
はい、
方面、事務所の代表の相沢さんと、はい、京城さんとで話す機会があったんです、
はい、
話す席があったんです、
はい、
お前も来いって言われまして、それで初めてその時実は近くで京城さん見たんです。
その時、見たっていうかもう、同席。
同席したんですよ。いやでもね、緊張したっていうかもうハードな話し合いだったんで。
ああ、もう。うん、そうですよね。
でもね、その時に、ラブミーライブの、ポスターが貼ってあったんですよ、事務所に。
はいはい。
それで4人話してる席のそばに、僕がポツンと一人、
はい、
座ってろって言われて、はい、座ってた時に目の前にラブミーライブのポスターがあったんで、はい、ラブミーライブの名前を聞くたびに、
はい、
その時のことを思い出しちゃうんですね。
ああ、
うん、
なるほどね。
だその時は、やっぱり東の芝、じゃ出せないと、なんか東の島っていう風に、いやいや、帰るというか、まあ、なんですかね、誤食ってことにして、
うんうんうんうん、
そしたら、まあ、誤食じゃない方がいい、誤食じゃ出せないと。俺は芝って歌ってるんだ、みたいな。そしたら、まあ、近藤さんが、京城さんに、まあ、熊谷さんは、こう見えても、京城さんのこと一生懸命やってるんです。
はい。
それで、これ出なかったら熊谷さんクビになっちゃうんですと。
はい。
それで近藤さんが、お願いしますっつって、こう、なんですか、はい、頭下げたんです。
あ、清志郎さん。
清志郎さんに。
はい。
もう、なんか、机についてるぐらいな。清志郎さんと近藤さんってすごい信頼関係だったんで、さすがに清志郎さんも、近藤に頭下げられちゃったら、
はい。
いいよ、それでと。
なるほど。
なので、
ああ。
これ今日ね、まあ、トークライブで話したことあるかもしれないですけど。
はい、ありがとうございます。
それで思い出しました。その時は初めてだったんです。はい、ただその時あまりにも衝撃の大きい場だったんで。
あまり思い出した
。自分の中から記憶から消そうとした。
なるほど、うん。あ、そういうことだったんですね。で、あれですよね、そのコブラの悩みのコブラって近藤さんのことなんですよね。
そう、なんか近藤がコブラに似てないかと。
は
い、
なんかね、おっしゃってたって聞きました、聞きました。
どういう意味ですかって聞いたんですよ。うん、そしたらコブラみたいなやつが悩んだりする時代なんだよと。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、だそういう時代になっちゃったんだっていうこと
だった
ん
ですね。そうですよね。だからそれも僕、あ、それでコブラの悩みなんだっていうのが分かったっていうのもありましたけどね。う
ん、で、まあ近藤はコブラに似てないかっていうんで、うん、あ、そうですね、似てるっちゃ似てますね、みたいな。
まあね、話でした。今もう、高橋さん、清志郎さんの50周年記念の、はいはい、スーパーバイザーで。
あ、50周年のプロジェクトのスーパーバイザー
ですよね。それがもうずっと、うん、続いてるっていう。
コロナになって、うん、だったんですね、50周年。
そうですね、たまたま。
はい、はい。だから50、50年まで50周年やろうと。
ああ、なるほど、なるほど。だからもう、ずっとね、もうまあ、清志郎さん残念ながら亡くなられましたけども、うん、その後もまだまだこう、携わられてるっていうところが、ね、すごいなと思いますね。
来年55周年なんですよ。
う
ん、
そうですよね。う
ん、だから、うん、ちょっとその、なんていうんですかね。
うん。
やっぱりラブソディね、うん、きっとデラックスっていうのは、3年ぐらい前なんですけども、はいはい、あそこからはやっぱり一つの流れに、
はい。
やっぱりちゃんとこう見せられるようにしていきたいなって。
そうですね。はいはいはい。だから先ほども、ちょっと打ち合わせでもありましたけど、僕もちょっと Facebook とかに、はい、Twitter とかも載せましたの、ハードフォーク、
はい。
ライブ、はい。が出たじゃないですか、はいはいはい、最近。僕はもうもちろんブルーレイで購入したんですけど、はい、まあ、もともとライブ帝国で、
そうです。
もともと出てて、
TVK の、はい。
で、2曲多いんですね、はい、今回ね。なので、とは思ったんですけど、うん、いやいや、これはでもやっぱり、清志郎さん関係は鉄則なんで、どういう仕様であろうが買おうっていうことで。
あ、 ありがとうございます。
で、買ってみたんですけど、うん、まあまあ、やっぱり画質も全然もちろん良くなってましたし、うん、二曲。
うんうん、
大きな春子ちゃんと僕のジョフでしたっけ、はい、その二曲がプラスになってて、これもなかなか、いや、いいなーっていう感じで。まあ、またちょっとライブ帝国を見た時の感動とは違った感動を、
ありがとうございます。
僕は受けたっていうことですね。
僕はね、どっちかっていうと、うん、79年のバンドスタイル以降が好きだったんですよ。はいはい、だから、ね、本当に最近まで、うん、それまでの70年から、78年までの、はい、特にハードフォークの時代は、はい、ちょっと違和感があったんですよ。
あ、そうですか。はい。
でも最近ですかね、はい、特に今回出た、ふみさんが沖縄から帰ってきて、
はい、そう
家で、
はい、
映像を見ると、なんかサイケデリックですよね。
そうですね。うん、だから、それこそもうハードフォークですよね。うん、普通のフォークではない。うん、まあ、ハードフォークっていうかもう、フォークロックっていうかもう、はい、うん、エレキじゃないんだけども、もうなんか演奏自体がもうロックロックしてるという感じが伝わってきて、また、ケンチさんもいいですし、
はい、
ね、まあ、リンコさんもちろんあれですしね、はい、だから、あの時代、僕はね、割と、もちろんロックミベイビーさん言うように、はい、僕もそのライブ、はい、バンド、はい、こうボートラプディあたりこう来た、はい、あのあたりやっぱり一番好きだったんですけど、はい、やっぱり一時期ちょっと未発表の曲も入れた、はい、ハードフォークサクセションっていう赤いハエがついた、
は
い、
ベストバンド、
はい、ベストあれも買って、その後にちゃんとファーストと楽しいイベント、はいはい買って聞いたんですけど、やっぱそのあたりから、いや、やっぱりこの時代を、こう、経て、こういう風になったんだなっていうのが分かったんで、うん、僕はやっぱり今でも結構、初期の2枚、まあシングル版はちょっとまた別ですけど、うんはいはい、その初期の2枚は結構愛聴版ですね。
やっぱり、うん、今回のやつで見て思ったんですけども、
はい、
その、前に聞いたことがあったんですよ。なんで、その、オーチスレーティングとかビートルズが好きだったのに、
はい、
最初3人で、アコースティックギターでやったんですかって話を聞いたときに、当時は、アコースティックギターで、歌うのが、
はい、
サウンドを組むのが、
はい、
バンドの流れとしてそういうのは一つあったということだったんですよ。
まあ、時代的な
こと。時代的なこと。
はい、
あと、まあ、多分ドラマがそんなにいなかったんだと思うんですけども、はいはい、ただ、アコーギーの曲っていうのはすごく違和感が、あったんですが、やっぱり今ああやってみると、ふみさんおっしゃってくれてるように、なんかね、すごくその、スタイルはアコギなんですけど、音は。でも、ロックそのものですよね。
そうですね。
言葉がリズムを持ってるというか、
やっぱり、清志郎さんの独特な、その、日本語の、メロディーに乗っけた使い回し方、うん、はい、これってもう、いないじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
日本に、うん。ああいう、こう、アプローチの仕方する方っていうのは。やっぱりそこは、やっぱりすごいな、うん、昔からやっぱりすごいなっていうとこですよね。
なんか歌詞の、ことをよく聞かれるんだけども、その歌詞よりも大切なのは言葉のリズムなんだよってよく言ってたんですよ。は
い、あ、そうなんですね。
だから言葉のリズムはすごい大切なんだってことが、はい、もちろん歌詞もね、考えてるんだとは思うんですけども、うん、そういうふうによく言ってましたよね。
はい。うん、だから、この前回アナーキーの藤沼さん。
はい、はい、はいはい。
藤沼兄貴が出ていただいたんですけど。
フェイスブックで。
はい。それで、藤沼さんのソロプロジェクトの時に、はいはい、ジライアって曲を、
そうそうやったんですよ、
清志郎さんとやったってことで、その時のエピソード、はい、まあ、ラジオでも話したんですけど、その後もちょっといろいろ話したんですけども、うん、やっぱり、藤沼さんも、やっぱちょっとああいう人はいないですよね、うん、みたいな。それで、パンクって自分やってきたけども、うん、清志郎さんは、そのこそ愛の歌を歌っても、何の歌を歌っても、全部パンクだと。ああいう人はいないと、おっしゃってたんで、いや僕もその通りだなと思って、だからもうその、ファッションだとか、その賛同がどうのこうのじゃなくて、その、もう生き様がパンクだから、もうすべてパンクだと、いうふうに藤島さんもおっしゃってて、いや、なるほどなと思ったんですけどね。
RC サクセションと、アナーキーはよく一緒にやってましたよね。
そうですよね、うん。あ、なんかおっしゃってました。イベントでよく一緒になってたって。
今考えると、だって今の時代だったら、はい、なかなかそぐわないスタイルじゃないですか。
ないですよね。はい。
だからあの時代の RC とチャーさんとか、
はい、
アナーキー、
はい、
出て、あとシーナンドロケッツも一緒で、はいはいはい、そこに転送が入ったりとか、はい、だからすごくはなんか、それが良かったのかもしれないですよね。
はい、そうですね、うん。だから、僕はちょっと見れてないんですけど、うん、エレファントカシマシと、はい、ストリートスライダーズと RC。
ああ、ありました、ありました。
スリーワン。これはすごい組み合わせですね、今考えると。
あとね、夕張で、85年か86年だったっけな。
はい、
トップがボーイ。
はい、
まあ、当時は、わーっと来てたボーイで、はい、で、2番目がサンディ&サンセッツで、
あ、はい、
で、3番目ジョニー・ルイス&チャーで、はい、4番目シーナンド・ロケッツで、最後 RC サクセションってなったんです、
はい、
これもだから、意外な組み合わせ。
そうですよね、うん。僕なんか札幌で見たときは、はい、チャー、ジョニー・リーさんのチャーと、はい、まあ、清志郎さんはあの時 RC じゃなかったのかな。うん、もう、ソロになってからかな、うん。で、ブルーハーツも出てたんですよ。っていう組み合わせとか結構ありましたよね、昔。ブランキーも出てたかな、うん。なんかそんな組み合わせが、うん、今だともう全然絶対考えられない感じなんですよね。
もっと細分化になっちゃってますよね。
そうですよね。うん、
だそれがすごい良かったのかもしれないですね、
うん、
逆に。
そうですね、うん。だからもう、僕は結構みんな好きなバンドだったんで、うんうん、もうこのライブ来たら全部楽しめるじゃん、みたいな、うん、感じな時代でしたよね、当時は。
でも、ふみさんでも、はい、どこで RC に最初にこう、惹かれたんですか？
中学3年の時に、はい、知り合い、まあ先輩が、はい、バンドやってんだけど、お前、歌えるかって言われて、はい、まあ歌好きだったんで歌いますったら、はい、じゃあお前ボーカルやれと誘われて、うん、
はい、
そこからバンド始めたんですよ、中学3年の時に。で、何をやるのかなと思ったら、当時カセット渡されて、はい、歌詞カードと、これやってこいって言われたのが、もうディープパープルと、うん、なんかな、ディープパープルとレインボーかな、なんかそんな時代だったんですね、
うん、人気ありましたからね、
うん、で僕はちょっと違うなと思ったんだけど、はいはい、一応まあやるからにはと思ってやったんですけども、はい、いやでもやっぱり違うなと思ってたら、うん、その時のその先輩のギターが RC 好きで、
はい、
いや RC やりたいんだけど、あれキー高いから声出んのかみたいな、うん、いやいや、やりましょうやりましょう、僕好きですって話になって、そっから始まりました。
あ、なるほどなるほど、
はい、
じゃあやっぱり5人編成になってからの RC セッションが、
ね、はい、
うん、最初のあれですよね、
はい、はい、ということで、うん、高橋さん、実は話さ、はい、弾んでるんですけど、時間になっちゃって
ます
。
すいません。
まあ次回もありますんで、
はい、
はい。ここでちょっと、六味ベイビーさんの方から曲を紹介していただいて、はい、一旦お別れということで、お願いできますでしょうか。
じゃあ、RC サクセションで、
はい、
3番目に大事なもの、
はい。
はい。
ありがとうございます。じゃあ次回もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
うつけりさまです。
はい、喫煙室のコーナーでございます。
こんばんは、ディレクターしんねです。
おいーす、
お願いします。
どうですか、調子は。
ねえ、もう7月上半期終わりました。上半期っていうか半年か。
そう、
終わりましたね。
早いよね。
早いですね、今年は。
ねえ、うん、なんかありますか、突起事故は。
突起事故、
うん、だから何かこう1月から現在までで何かこういうことあったよとか、こういうことやったよみたいな。
いや、もう粛々淡々と業務をこなしてますけど
忙しいってことね。
忙しい、まあそうですね。
うん、はい、うん、まあね、うん、あの新根さんも番組いっぱいやってるから、うん、
はい、
大変だよね。
そうですね。
ね、
うん、ありがたいことに。
だからまあね、
はい、
ラジオはね、
うん、
まあ僕自身もずっとやらせてもらっても11年目だけど、
うん、
この勝手に聞きながらね、
はい、
まあラジオは俺なくならないと思ってるから。
ああ、その媒体として、
うんうん、
ああ、
まあ、それはどう思いますか。
まあだから、その何年か前に、
うん、
あのクラブハウスっていうアプリがあったじゃないですか。
うん、 あね、あのこう入ってきてやるやつでしょ。
そうそうそう、うん、まあなんかあれが出た時になんかいよいよラジオもみたいな話もちょっとあったんですけど、
うん、
意外とその、まあ、その制作っていうかラジオやってる作ってる側からの話によると、まあでもあんまりまた別に、まあ、似てるような感じだけど全然違うんで大丈夫じゃないみたいなことを言って、まあ、すぐあのクラブハウスっていうのがなくなったっていうかね。
そうだよね、
聞かなくなったんで、やっぱ強いっちゃ強いですよね。
だからまあテレビはね、うん、なんかもう終わったとか言われてるけど、
うん、
まあ YouTube、
うん、
もうちょっとね、今は、
うん、
今さら YouTuber っていうのもちょっとあれだもんね。
なんかでもラジオっていろんな要素含んでるって言いますよね。
そうだね、
想像力とか、
うんうん、
あとはその画面に映さない分、そのどこにでも行けるというか、
うん、あ、
まあ、ここが今、ね、例えばじゃ あのハワイのビーチって言ったら音流せばそれ行けちゃうんですよ。あ、
そうね、
それ本当に本当に
想像でね、想像っていうか頭の中でね。そうそう、
なんか中華の厨房とかって言っても、
うん、
音流せばもうすぐそれ行けるんですよ。
まあそうだよな。
そうだから、なんかいろんな複合的な、そのまあよくもあるかも、いろんな要素を含んでるので、
うん、
っては言われてますよね。
なるほどね、うん、まあね、
うん、
あの俺もラジオ大好きなんで、
うんうん、
なくなっちゃ困るのでね、
うんうんうん、
頑張ってやっていきたいなと思ってるんだけど、
はい、
ね、まあ、あなたもでしょ。
もちろんです、もちろんです、
ね、
はい、
もうやっぱりテレビじゃないね、やっぱラジオ、うん、ラジオっていう言い方あるんだけど、
ね、まあ、聞きながらなんかできますしね。
そうそうそうそう、だから今ね、うちの番組もアーカイブで、
うん、
ね、今まで第1回目から聞けるわけじゃない。
寝る前とかだから結構ちょうどいいですよね。
あ、いいね、まあ、寝ちゃってもいいわけだしね。
そうそう、
またそのね、寝たところから聞きゃいいことだから、次ね。
そう、なんかそのテレビだとね、やっぱ、うん、見ながらってなかなか寝落ちって、
そうだね、
年取ると ね、
うん、できないね。
ラジオだとやっぱ目つぶっていいんでね。
そうそうそうそう、
それはすごくいいですね。
ね、
推奨ですね。
はい、
はい、
ということでラジオフォーエバーということで曲いってみましょう。
はい、
ザ・タイマーズで偽善者。はい、勝手に聞きながら、そろそろお別れのお時間でございます。いやー、もうどうでしたか、7月マンスリーゲスト高橋六味ベイビーさん、僕の大好きな今の清志郎先生のお話尽くしでした。次回もね、7月はもう今の清志郎特集ということでお届けしておりますんで、ぜひ次回も聞いていただければと思いますよ。勝手に聞きながら、次回の放送は7月16日火曜日20時から、再放送24時からでございます。またまたロックミーベビーさんに師匠のボスのお話を根掘り葉掘り、初出しのお話なんかも聞けるかなと思っておりますんでね、ぜひ 全清志郎ファンは必聴ということでお願いいたします。いや楽しかったです。まあ次回ももっと楽しい回になること間違いないと思いますんで、よろしくお願いいたします。それじゃあ勝手に聞きながら、お相手は高橋文でした。それじゃあね。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。